リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストはアクアカウンセリングオフィス代表、本田真由子さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる。はい、それでは早速アクアカウンセリングオフィス代表、本田真由子さんにご登場していただきましょう。まーちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
もう私、カウンセラー仲間としてね、とっても大好きなまーちゃんに今日は出演していただいてるんですけれども、まーちゃんと出会ってもうどれぐらいかな、7、8年ぐらいだよね。だから私の公演にまーちゃんが来てくれて、懇親会の時に私の隣に座ってて、そうね、すごい共感してくれて、同じ思いねやってるんですみたいな。
そう
そっから仲良くさせてもらって、
めっちゃアプローチした
ぐいぐい来てた、ぐいぐい来てたね。本当に今はお互いの、ね、悩みを相談しながらね、私もいろいろ ね叩き込まれたりとかねしてるけどね。今日は30分よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではまーちゃん、自己紹介をお願いいたします。
はい、名古屋市守山区を中心に、アクアカウンセリングオフィスとして心理カウンセリングをしております、本田真由子と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。まーちゃんがカウンセラーになったきっかけって何ですか？
10年ほど前に旦那さんが、仕事のストレスで円形脱毛症に突然なったんですね。でその時にまあ、なんかまだその頃は、心理カウンセリングがあんまりこう世の中に浸透まだしてない時で、だけどやっぱり心療内科とかそういう専門家の人に聞いてもらった方がいいんじゃないのっていうことで、私がいろいろ何件か予約をしようと思って電話をしたら、1ヶ月待ちとか1週間待ちとかっていうので今日入れますっていうところが一件もなくて。
そうなんだ。
そうなので、あ、なんかあの風邪ひいたりとか熱出したりとかって言ったらすぐ見てもらえる病院がいっぱいあるのに、どうして心の病気になると1週間とか1ヶ月とか待たなきゃいけないのかな、その時にはもう悩みが解決してんじゃないかなとかいろいろ思って、あ、今そういう悩みを聞いてもらいたい人がたくさんいるんだなっていう風に感じて、じゃあ私もこれをその障害、もともと心理にも興味があったので、もともとなので、まあ、あの勉強して資格を取ってカウンセリングをやっていきたいな、やっていけたらなと思ったのが始めたきっかけです。
そうなの、旦那さんへの愛やったんやね、
最初はね。
最初はね。そこからどんな風に起業したんですか？
そこから1年間、カウンセラーの勉強資格をするために心理カウンセラーと心理療法士として、あらゆる心理療法の勉強をして、でまあ、その後1年かけて勉強したんだけれども、まっすぐに集客はできないって分かっていたので、他の仕事をしながら人脈作りに1年間は力を入れて、いろんな会に出たりとかして、一生懸命まあブログを書いたりとかそういうことをして、集客というかまあ人脈作りに本当に1年力を、そういったところに1年後ぐらいにちょうど、まあ、公立中学校の相談員をやらないかっていう話がたまたま来て、もうそれもすぐやりますっていうので、飛びついて、それがもう最初の仕事ですね。 で、まあ、その後は、それと同時に、まあ、お好み焼き屋さんで、うん、食べ放題のチケットを目にして、うん、カウンセリングもし放題だったら人が来るのかもしれないってなんか急に思って、うん、で24時間体制で心理カウンセリングを受け付けてみようと思って、最初は人来ないだろうなと思って、うん、でもまあ24時間対応でやってるっていう人はいなかったので、他の人と違うことをやってみようっていうので、で、1ヶ月分、お金をいただいて、料金をいただいて、その間だったら、夜中も電話してきていいし、スカイプか電話で受け付けてますっていうのを始めました。
すごいね、はい、24時間って寝る暇ないじゃんっていう感じに思うんだけど、
もう性格的に、うん、夜中に電話かかってきて、うん、悩みを聞いても、お電話に出て悩み聞いても、悩みが聞き終わったら、うん、すぐ寝れるっていう性格だから、うん、まあ、できたかなとは思いますけど、ね、
うん、すごいね、うん、どうでした反響は。
あ、でも、うん、本当に、電話とスカイプだけの対応なので、うん、全国からブログとかから来てもらったりとかして、うん、でも1ヶ月分お金を入れてはくれるけれど、うん、そして更新もしてくれるんだけれど、一度も連絡がないとかっていう人もいて、うん、で大丈夫なんですかとかって言ってお電話をしてみたら、生命保険に毎月お金を入れてるよりかはいつでも話聞いてくれる人がいるって思うだけで安心なので、お金入れてますとか、あ、そういうのを聞くと、あ、なるほど、まあ、ちょっとはなんかこう安心材料の一つとして役に立ってるのかなっていうふうに思ってやってました。
なんかもう心のお薬みたいな感じだよね。なんかでもそのクライアントさんの気持ちってすごいわかるな。なんかね、いつでもね、うん、いいよって言ってくれると安心するもんね。
そうね、意外とそうなると、あまり別にいいかな、いつでも話せるならって、うん、
なるよね。
で気が楽になってくれれば、うん、それはいいのかなとは、うん、思ってやってます。
そうなんだ、うん、でマジあれだよね、なんか教員の免許も持ってんだよね、すごいね。
そう、もともとは英語の教師になりたかったので、うん、それはもう中学校の時に出会った英語の先生がすごいいい方で、うん、あ、こういう先生になりたいなと思って英語の教員の免許を持ったんだけれども、うん、大学の4年の時に教育実習に行ったら、もう生徒にすごい感情移入をしちゃって、
そうなんだ、
自分が、うん、でやっぱり、あと、まあ、多分好かれたいとかそういうのがすごくあったんだと思うんだけれども、すごい感情移入しちゃって、で担当してた先生に、もうそんな感情移入をしちゃうような先生は向かないよ教師に、ってバサッと言われて、うん、その時に一回もう諦め、もう私向いてないんだと思って、うん、なりたかった夢を一回諦め、
うん、
で後もう本当何十年も経って、去年1年間だけ自分の分野にも携われるのでっていうので、まあ、不登校とか、まあ、通信制のサポート校で、うん、去年は英語と、まあ、保険もなんですけど教えることはできてました。
へー、
はい、夢が叶ったっていう感じ、
ね、すごいね、何十年もの
夢が何十年も
去年叶ったんだそこは通信制っていうのは不登校とか、
そうですね、ほとんどがもう中学校行けてなかったとか、高校行ったけど途中で行けなくなっちゃったっていう、うん、まあ、最終的には高卒の資格が取れるっていう感じなので、ほとんど、まあ、登校型だったので、うん、割と通信制といっても登校型だったので、毎日生徒の顔も見れたし、うん、授業もホワイトボード使ってちゃんとやれてたので、うん、本当に教師っていう感じでやってました。
うん、なんかまーちゃんだとさ、まあ、英語もね、英語の専門だからあれだけど、道徳とか教えてほしいよね。
あ、もうそれはなんか、うん、そういう時間で絵本を使って、
う
んうん、また絵本のことは後で、
あ、そうね、そうね、
けど、うん、絵本を使って、うん、子供たちにやっていたりとか、うん、そういう時間を使ってはやってましたけど、道徳っていう時間がそもそもないので、
うん、
あ、
そうなんだ、
うん、そういう、その、なんかこう授業が終わった後の時間を使ったりとかしてやっていたことはあります。
うん、まーちゃんが先生だったらいいよね、人気あったでしょ。
うーん、 とあったかどうかはもう、まあ、自分の子供と同じような年齢なので、うん、やっぱり生徒たちも母親、うん、みたいな感じで、もう男の子たちはもうなんか母親が二人になった、なんか、
あ
もうなんかうるさいなみたいなと言われてた時もあったけど、うんうん、いいでしょみたいな、心配してもらいたいでしょみたいなので、うん、もう本当に自分の子供みたいな感じで全員、うん、もう本当にそれもやっぱり好きすぎて生徒のことが、だからやっぱり向いてないのかもしれん、なんか好きすぎちゃって、うん、でも可愛がりすぎて話も全部聞いてあげるし、うん、でも他のやっぱり先生たちはそこまで余裕がなかったりとかするし、ね、忙しかったりするから、うん、やっぱり温度差っていうのがあったので、うん、まあ、あんまりその聞きすぎるっていうのも、うんうん、難しいなっていうのを感じた1年。
あ、そっか、うん、生徒からするとねすごくいい先生だけどね、
と思いますけどね。
担任じゃなく、うん、担任の先生忙しいからね、
忙しいね、やっぱり学校に来てないと電話を夜してあげなきゃいけないし、どうっていうのも、
うん、
だしやっぱり不登校を経験している生徒たちばっかりなので悩み、うん、っていうのは、まあ、一人で抱え込む癖はどうしてもあるから、うん、それを引き出してあげなきゃいけない、うんうん、いつも顔を見てあげていたいっていうのはあったので、
うんうん、
やっぱりそうやって考えるとそこに加えて業務はあるので、単位落としたらかわい、ね、ダメだしとか、うん、もうそういうのでほんといっぱいいっぱいですね、先生たちは、
いっぱいいっぱいだよね、本当に。私もいろんな先生に関わらせてもらってるけど、本当に時間がなくてね、大変そうだもんね、
もう夜もね遅くなっちゃうし、
そうなんだね。なんかそういうふうに不登校のね、なんか通信制の学校で働いてたって言ってたんだけど、うん、なんか不登校になる原因って何があるの？
まあ、やっぱり世の中で一番多いのが、うん、知られているのがいじめ、
そうだよね、
いじめがやっぱり一番多いけれども、うん、まあ、中学生だと、まあ、今、小中高だと中学生が一番不登校の率っていうのは多くて、うん、まあ、大体クラスに一人ぐらいいるっていう計算ぐらいいるんだけれども、中学生はやっぱり受験のプレッシャーだったり、
うん、
まあ、親が結構勉強しなさいっていうのが結構ひどくなるので、強くなって反抗期も重なって、うん、もう学校行かないっていうところに走る子もいるし、小学校で一番多いのがやっぱり4年生の女の子っていうのがすごく増えている
んですね。4年生の女の子、うん、全然イメージつかないけど、
うん、小学校4年生っていうと勉強がちょっと算数なんかが急に一気に難しくなって、うん、今まではすごい勉強できてきたけど急に難しくなって勉強できなくなってきたっていう、分かんなくなってきたっていうプレッシャーも一つなんだけど、お家のお父さんが割と女の子には優しく今してる、子育てしてるところが多いので、学校で男の先生がちょっとやんちゃな男の子に、うん、こらとかすごい大きい声で怒ったりとか追いかけたりとかしてるのを見ると、うん、男の人ってこんなに怖いんだっていうのを、自分が直接怒られてるわけでもないし、なんか言われてるわけでもないんだけれど、それを見るのがもう怖いって言って学校に行けなくなっちゃったりする子も、
初めて聞いた、う
ん、やっぱりね、精神的にし細やか、
うん、
とかな女の子はすごくやっぱ多い、
でも私たちね今40代だけど、うん、4年生の頃ってそんな子いなかったよね、
う
ん、
もうね、もう本当に怒られてる子は怒られてるみたいな、
私も先生にね、うん、めっちゃ怒られてたもんね、うんうんうん、
全然そんなんじゃなかったけど、やっぱり父親も自分らの世代は、うん、ね、
怖かったね、
厳しかったから、
かた
あまりその男の人がっていう意識をしたことが、
うん
うん、ないけど、今はみんなお父さんがね優しいからね、女の子には娘には、なのでもうそこのギャップが一気にこういろんな、まあね、4年生になると体も女の子は変わってくるから、そういうので急になんかいろんな精神面でしんどくなる、そんな時期なのかなっていうので、
なんだね、もう時代って変わるね、
変わりますね、ね、
問題も変わってくるね、そうなんだ、なんかまーちゃん的にじゃあどうしたらそういう不登校の子がなくなると思う？
まあ、もう本当にそれをやっぱり特にこういじめられてるっていうのは、まあ、もうどちらかというと 黙ってはいるかもしれないけど、誰かはそれを見てる、いじめてるとか、
うん、あ、そうだね、うん、
っていう風だけれど、やっぱりそうやって心で勝手に一人で、うん、あ、なんか学校行きたくないなと思ってるのって、お父さんお母さんも割とこうにはこう表情出さなかったり、家ではすることが多いから気づかれなかったりとか、うん、もう学校の先生なんかもうそんなところまで見てる余裕はないから、うん、おとなしい子はもうおとなしい子で終わっちゃうので、うん、そういうのでやっぱり増えてってると思うから、もうちょっとこうね、親子関係だったりとか学校の先生だったりとかもこうなんか話を聞いてあげられる余裕、うん、聞く技術っていうのがもっとみんなが身につけてもらえたらもっと減るんじゃないかなとは思ってるんだけれど、
分かる。やっぱね、私もまーちゃんと同級生だからさ、すごく分かるんだけど、うん、やっぱり親子関係って、まあ、私たちの、ね、子供の時代もそうかもしれないけど、うん、やっぱり崩壊してるというか、うん、見た目は親子関係なんだけど、うん、本当に本音が子供が言ってなかったりとか、うん、で親が押さえつけちゃったりとかしてるからさ、うん、崩れちゃってるよね。
本当本当、もうそういうところがいっぱいいる、
あるよね、うん、で先生も忙しいでしょ。じゃあ私たち僕たちの話は誰が聞いてくれるんやってなっちゃうよね、うんうん、やっぱ聞く技術って大事だよね。
そうだね、まあ、聞く技術は本当に大事、ね、誰もが身につけてもらいたいなと思う。そう
だよね、うん、だから本当に先生とかさ、親御さんがさ、うん、私いつも思うんだけど、こういう心理学をね少し勉強するだけで、うん、考え方ってやっぱ変わるじゃない、簡単に。そうそう、で、うん、発する言葉も変わるでしょ、うん、そうするともっと円滑にさコミュニケーションが取れるようになると思うんだよね。そう、うん、
なので、うん、やってるのが傾聴講座。
おー、うん、いいね、傾聴講座。もう傾聴に徹してんだ。
傾聴に徹してます。
うん、うん、
まあ、心理カウンセラーっていう分野名前で、うん、まあ、養成講座とかをやったりするのもありかなとか考えてたんだけれども、うん、まあ、そんな堅苦しいものではなくて、本当に、まあ、例えばセラピストさんとか、うん、まあね、ネイリストさんとかそういう、まあ、そういう人たちもそう腕はあるけれども、お客さんの話を聞く聞き方っていうのが難しくてわからないとか、もうまして親子関係とか、もう子供の話どうやってうまく聞いてあげたらいいのか、褒めるタイミングだったりとか、こう叱るタイミングだったりっていうのもすごくわからないしとか、あとはもう会社だと上司とどういうふうにコミュニケーションを取ったら、自分の思いをどう伝えたらいいのかとか、どう聞いてあげたらいいのかっていう、そういうのがすごくいろんなところで聞かれるので、いろんな分野、今みたいに夫婦、親子、会社の上司、部下、もういろんな分野に分けて傾聴講座っていうのをやっています。
なんかちらっとなんかこんな内容やってるよみたいな感じで教えてもらうことはできる？
もう本当に座学、うん、心理学とはとか、うん、傾聴とはとかっていうのって割ともう調べれば出てくることで、ね、うん、傾聴ってどういうのかなって思う人はもう調べてるだろうから、もうそういうのはささっとこう軽くやって、うん、あとはもう実際にこういうパターンがあるっていう、まあそのパターンだけじゃないかもしれないけど、いろんなパターン、今までカウンセリングを何件かしてきた実績とかも含めて、こういうパターンだったらどうあなたは傾聴するかとか、そういったものをもう動画に実際撮って、うん、で画面に映して、こういう聞き方をしてるんだよっていうのを目の当たりに自分で見てもらって、でフィードバックをして、うん、今後に生かしてもらうっていう、そういう講座になってます。
それいいよね、動画に撮るっていいね、
う
ん
う
ん、
もう本当に怖いので。
怖い怖い、緊張するわ。
自分はすごくちゃんと聞いてるって思ってても、すごい姿勢が、うん、あれって、うん、こんな風に聞いてたのかとか、意外と前のめりになって聞いちゃうこととかって結構人とかって多くて、前のめりで聞かれると結構圧迫感があって話しづらかったり、相手も怖いとかなって結局思うように話せなかったりとかするので、それをもっと興味本位とかで聞くんではなくて、もっと構えて聞くと相手も話しやすいとか、そういったアドバイスをしつつやれるので、
すごいね、めっちゃ身につきそうだよね。
身についてくれたらいいですよ ね。
本当聞くスキルってスキルだもんね、うん、聞くことって、
うん、本当に技術、
ね、うん、私もそう思う、うん、ね、みんながみんな 本当に聞くスキルが身についたら世の中もっと平和になるよね。
もう本当にね、ね、うん、みんなが持ったらもうね、心理カウンセラーなんてそんな堅苦しい名前、
そうそうい らないんだよね。そう、うん、本当に自分の大切な人を大切に聞くっていう技術があれば、
う
ん、私ね、私もそんな感じなの、うん、こうやって仕事でやってるけど、うん、別にカウンセラーにならなくていいんじゃないって、うん、思っちゃう。
たまたま肩書きが心理カウンセラーであるけれど、
そういうとこも似てるよね、
う
ん、ま
あ、そうそうそうそう、
志的な
も、ね、志は、うん、最初にそうって思ったから
グイグイ来てくれたんだ、
う
ん、
グイグイ行ったの。
ありがとうございます。そっか、あとあれだよ、なんか絵本セラピーの、うんうん、ね、こともやってるよ ね。
絵本セラピーっていうのは、うん、もう最初に絵本って昔あんまり興味がなかったし、自分の子供にあんまり読ませた、読んであげたっていう記憶はないんだけれども、ただなんか、さっき言った小学校4年生の女の子にこうグイッとこうハマるものって言ったら、やっぱり文字が書いてあるだけの本ではなくて、絵本ってなんか入りやすいんじゃないかなって思った時に、たまたまこう講座で絵本セラピスト協会っていうのを目にして、で、あ、絵本セラピストってなんだろうってなって、まあそんなにその時料金が高くなかったので受けてみようと思って、うん、でそしたら絵本セラピーという資格、絵本セラピストっていう資格を持って絵本セラピーができるってなって、絵本セラピーってなんだろうってなった時に、まあ本当に使う絵本は子供向けの普通のちっちゃい子が読む、昔自分たちが読んでてもらったような昔からある絵本だったりするんだけれども、大人になってそれを聞いたら、どう、大人になって絵本読んでもらうことってあんまないじゃないですか、けど絵本を、それを大人になって聞いたらどう感じるか、あとはもうテーマに沿っていろんな絵本を、選択して、でそれをまあグループワークにして、うん、そこからその絵本を、から気づき、コミュニケーションだったりとか自分自身の性格だったりとか、そういったものをその絵本から気づきを持ってもらうような、そういったのが絵本セラピーになります。
面白いね、絵本って結構メッセージ性あるよね。
めっちゃありますね。
ねえ、
そう、
じゃあそのグループワークショップでやるって言ってたんだけど、そのなんかテーマが決まってるの？
そうだね、講座とかセミナーとか、今までは小学校、中学校の教育セミナーだったりとか、企業のセミナーだったりっていうのを使ってやっていたけれど、その小学校、中学校だとやっぱり思春期のお母さんたちが来ることが多いので、まあ、子育て講座、自分の子育てってこうだった、ああだったっていう気づきをもらうための絵本を何冊か持っていって、でも本当にそこで面白いなって思うのは、お子さんの長所を書いてくださいとかっていうと、割と長所っていう時は、まあ、スラスラ書けて、で短所を書いてくださいとかいう時は、そうすると大体上の子のことを書くお母さんがすごく多いんですね。私別に上の子のこと書いてくださいとか言うわけではないのに、あ、私上の子のことばっかり嫌なところばっかり見てるわっていう、それも一つの気づき、そこで反省して、まあ、もう、分かった、もう今日家帰ったら上の子ちゃんと褒めますみたいな、まあ大体それでも帰ったら怒っちゃいましたみたいな、
まあ、よくあるあるだよね。
でも一瞬でもそこで、気づきがあって、あ、これから意識してもらえればいいかなと思うので、そういうのもあったりとか、もう企業だったらやっぱりコミュニケーション、上司の人とどうやってコミュニケーションしていったらいいのかっていうのを絵本から、なんか私が2時間そういうセミナーとか講座とか話すことは話せても、大半聞いてなかったりとか、もうね、あんまり全然心に残らないっていうことが多いと思うけど、絵本を使うことによって、自分たちでグループワークをすることによって気づきって自分自身で持てると思うので、すごいいいなと思ってやってます。
すごいね、絵本からそんなことが分かるんだね、やっぱ気づきってすっごい大事だよね、すごい成長になるもんね、さっきも言ったようにグループワークをその絵本セラピーでやってるんだけど、これは個人ではやってもらえないの？
やります。
あ、そうなんだ、
個別カウンセリングの時に、例えばもう 私が最近感じてる、最近お寺巡りすごいするんだけれども、なんか禅のお寺とか行くと、なんだ、なんかすごいメッセージもらえることって結構あるじゃん、住職さんとかに、あなたはみたいな、それなんかすごい得した気分になるなっていうのをすごい感じて、やっぱこれもカウンセリングもただこう話を聞いて、 まあ、それだけでも今までは全然良かったなと思うんだけれども、ただあなたの今のにあなたに合う絵本っていうのはこういうのだよっていう、そういうのをなんかこう、まあ、個人で私が読んであげて、それで感じるものがあればアマゾンでポチッとしてもらえばいいし、あの絵本屋さん行って買ってもらってもいいんだけれども、うん、そうするとなんかこう残るものが手元にあるっていうのってすごく大事で、何かこう悩んだりとかした時にまたその絵本を、あ、なんか言ってたな、あの人言ってたなっていう風に思ってもらう一つのツールとして、絵本個別でも、うん、カウンセリングで使ってます。
絵本いいよね、残るもんね。
残る、
ね、でまたね、その今見て感じることと、うん、また時間が経ってね、読み返して感じるとこって違うからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
面白いね、うん、まーちゃんいいことしてるね。
いいことしてるよ、
ね、じゃあそんなまーちゃんとあのコンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか、うん、アクセス方法を教えてください、うん、
ホームページがあります。アクアカウンセリングオフィスって検索してもらえればホームページがたどりに行くようになってますので、そこでいろいろ見てもらえばいいかなと思います、
はい、ありがとうございます。アクセス方法はアクアカウンセリングオフィス、すべてカタカナでお願いします。アクアカウンセリングオフィスで検索してください、
はい、
それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種、
このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。まーちゃん本当にいつもニコニコしてるんですけれども、うん、まーちゃんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、まあ、やりたいことをとにかくやりたいようにやるっていうのが今私の自分のモットーで、うん、あのもうわがままだって人に思われるかもしれないけど、思うようにやりたいようにやっていく、まあ、そうやって毎日を過ごすっていうことにしています、
うん、はい、それは何、まちゃんが過去にそういうことができなかったかな。
そうだね、うん、昔はやっぱり人の目ばっかり気にしてたので、うん、なんか嫌われないかなとかそういったことばっかりずっと気にしてたけど、もう今はそういうのもやめようって思って、うんうん、カウンセラーになってその切り替えの仕方とかもやっぱり自分で学んだので、うん、そういうのも活用しながら、うん、楽しく生きてます、
うん。じゃあそのどうやってその心理学を学んで切り替えれるようになったの？
やっぱり自分の好きなことをやってストレスを発散の、うん、方法だったりとか、うん、そういうものを使って、はい、
うん、やっぱ好きなことするって大事だね、うん、
まあ、いつまでも嫌なことは続かないっていうことも学んだ。
ああ、そうそう、それはあるかもしれない、うんうんうん、私もやっぱりね、自分が心病んで心理学を学んだんだけど、それある、
うん
うん、10年後ね、今の悩み、うん、悩んでないもんね。
そうそう、悩んでない、
うん、ねえ、
次の月だって悩んでないから大体
ね。そうだよね、確かに確かに、うんうんうん、間違いない、うん、うわー、まーちゃんももっともっといっぱい話したいんだけど、うん、もうそろそろお時間になりました。どうでした？
楽しかったです。
楽しかった。
時間大丈夫かなと思ったけど、
全然大丈夫。もう思いがあるから全然大丈夫。めちゃめちゃ思いあったし、そのまーちゃんの愛がすごい伝わった、
う
ん、
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、やっぱり明日が必ず来るっていうのは限らないですので、ね、今日朝出かけても事故したりとかそういったこともないわけではないので、今その瞬間を楽しむっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。本当になんかまーちゃんらしいメッセージだなって思います。まーちゃん30分ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはアクアカウンセリングオフィス代表、本田真由子さんです。お相手はパーソナリティのりかちゃんと、ゲストは
アクアカウンセリングオフィス代表、本田真由子でした。
それではまた来週、
バイバイ。